B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です、この本題の方にもつながる話だと思って話しますが、抽象度を上げるっていうどうでもいい話です。まあ結構具体的なことって分かりやすいし、分かりやすく教えてくださいとか、分かりやすいねこれとかですね、非常にポジティブなのかもしれないんですけど、分かりやすすぎるとですね、分かりやすいものしか見えなくて、分かりにくいようなことを考えなくなる危険性を非常にはらんでるなと思っていまして、常々この抽象度を高めていくっていうようなこともとても大事だなって、まあちっちゃい頃から思っていたことでしたと。で、逆に抽象度が高いことばっかり話してるとですね、分かりにくいって話も出てきてしまうんですけども、この結局は抽象度を高めることと具体化していくって、この両方をですねうまく行き来するっていうことが、とても現代には大事にどんどんなってきてるなというふうに感じます。で、この後話すそのデジタルマーケティング領域のパーソナライズですねが重要度が高まってるっていうことを、インサイドセールスの視点から、何に取り組んでいけるのかみたいなことを話してるんですけども、マーケティングの領域も本当にデータになってしまってるんでですね、一方インサイドセールスは超アナログ領域、人とのコミュニケーションって、まあ本当にデジタルがどんどん入ってきてるかもしれないですけど、今だからこそこの抽象度が高いですね、人個のなんかわびさびじゃないですけど、ちょっとした仕草、ちょっとした、鼻息、ちょっとした間などを掴んでですね、あ、この人は今こんなことをなんとなくこんな感じなのかなっていうですね、ちょっと抽象的だけど、その抽象の中でも掴んでるような状態が多分高い成果を生み出すポイントになるんだと思うので、抽象度を上げるって大事だなっていうことでした。はい、本題につながってんのかな、わかんないですけど、はい、ぜひ聞いてください。はい、では本題どうぞ。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、今日はですね、最も重要なマーケティング施策は、パーソナライズっていう話をしようと思いましたと。で、これのこのこととですね、もう一つ最近、あった話として、あれですね、インサイドセールス白書というですね、まあ調査データを、イメディオさんですね、イメディオという会社さんが、まあ、リードの商談化ツールを作っている会社さんが、発表したのが先日ありましたと。その中ではですね、インサイドセールスが次に希望する職種はマーケティングが最多っていう、営業よりもマーケの方がっていうふうになっていたようなんですね。ちょっとこの2つのことからですね、お話をしたいなと思ってます。まず最も重要なマーケティング施策はパーソナライズっていうのは、今はもう2024年23年ぐらいからですね、生成 AI が出てきて、この AI 君がですね、いろんなものを生み出してくれるようになっていると、生成することができるようになってきているので、まあこのパーソナライズというのがだいぶしやすくなってますよと。今までですとパターン化をしていって、 まあ、掛け算でですね、2のパターンだったとしても 2×2×2 は8分割できますし、さらに 2×2×2×2×2×2 としたら64分割できますしみたいなことで、まあ、別に2じゃなくて3であればさらにその、まあ、類乗でですね、パーソナライズしていけますよってことはあるんですけれども、まあそのパターンに合わせるとですね、その複合的な要素、例えば1と2、まあ複合的な要素によるパーソナライズというのがやっぱできなかったのが AI 君によってですね、だいぶできるようになってきてますよっていうのがありますと。ただそれでもですね、それらのパーソナライズをした、オンライン、まあ主にはオンラインのコミュニケーションの、ベースにあるのはですね、やはり設計が非常に重要であり、その設計をするにはですね、2つの要素が、まあ、非常に重要だなと思う要素がありまして、それは、まず一つ行動とですね、行動にも現れないお客様のその、まあ、行動に現れる、その行動がどのような心理状態や背景を、意味しているものなのかというそこの推察ですねが必要かと思いますと。でその推察はですね、非常にインサイドセールスの業務をする中で学べることなんですよね。よくオンラインの MA を活用して、オンラインの行動を見てですね、それで、優先順位などをつけてセールスアプローチする、コンバージョンが上がったらアプローチしていくなどは行っているかと思いますと。ただ、じゃあホワイトペーパーの何かのダウンロードをしたときに、どんな行動をそのお客さんが、ユーザーさんがしてきたのかなどまで、どこまで見てるかっていうことと、その前の行動をですね、踏まえて、どれだけコミュニケーションしてるのか、本当にパーソナライズしてできているのかっていうのが、まあ、この最も重要なマーケティング施策はパーソナライズということと、インサイドセールスは次にマーケティング業務をやりたいというアンケートにも通じることかなと思っていますと。はい。なんで、インサイドセールスはですね、結局、まあ、次にマーケティングの業務に取り組みたいってことは非常に良いと思いますし、目指す姿があるということは非常にポジティブなことだと思うんですけども、じゃあそれに向けてですね、何か時間を使って非常に勉強できるかというと、まあ、もう一つのアンケート調査でもですね、勉強する時間がないって出てるらしいんですよね。はい。でもこれ実際のところはですね、このインサイドセールス業務自体がもうそのマーケティングの領域に足を踏み込んでいるようなですね、そんな業務になっているんだよってことに気づくと、このパーソナライズという軸を元にしてですね、日々の電話でのコミュニケーションもメールでのコミュニケーションも MA の見方もですね、大きく変わってくるんじゃないかなというふうに感じますと。じゃあこのパーソナライズで言ったときに B2B においては何が大事かということで言うと、一つはやはりこのオンラインでの行動というのがどういった意味を持っているのかっていう行動軸で見ていくっていうのは大前提、まあ、それはみんな見てると思うんですけど、それプラスアルファはですね、やはり私は非常に重要だと思うのは、お客さんのその購買活動、バイヤーさんのジャーニー、バイヤージャーニーの中でどの段階にいらっしゃる方で何を考えているのか、どういう背景なのかということも、もちろん仮説をしてこのパーソナライズのマーケティング設計をしていくっていうのは非常に重要だというふうに、それがなければですね、多分 PDCA 回らなくて、結局途中で意味がわからなくなって、結局なんか優先順位付けとアポ取りだけになるみたいなことがあると思うんですけど、やっぱりそうではないっていうことを踏まえていかなければならないかなと。例えばということで、お話しすると、これまあインサイドセールスのアポイント獲得だけをやってたら気づかないかもしれないんですけども、今日ちょっととあるそのコンサルティングをさせていただいている企業さんの商談に同席をしてたらですね、お客さん側がまだ取り組むテーマというのは 分かってるんですけども、それの完全切り替えというのが1年後なんですよね。1年後なんですけど、その1年後にいきなり本番じゃ難しい、大変だからという大変なテーマなんですけども、大変だから、半年後ぐらいに着手し始めるっていうふうにお客さん言ってましたと。でそのこと自体はいいですよね。でさらにお客さんはですね、でも情報収集をしますって言ってたんです。ただよくよく聞いてみるとですね、何から情報収集をしたらいいのかが分かってなさそうだなって感じたんですよね。つまりお客さんよくある、よくアポイントをいただけたなというふうには非常に、関心といいますか、何かしらやっぱり引っかかったところがあるんだろうなと思いますけども、お客さんの情報収集というのはいくつかこの情報収集でも分類があって、本当に何もわからないから、目標だけは分かってる、でも今の自分がわからないっていう会社さんあるわけですよね。今の自分と目標が分かっていれば、ギャップが課題になるので、その課題を解決するっていうような方向性に向けられるから、具体的な課題に落ちていくようなメカニズムなんですけども、その現状何をすればいいのかわからないというお客さんがいらっしゃったわけなんです。そしたら、あ、この人はちょっとまだまだ時間かかるな、あ、追いかけちょっと止めようって言って、会議自体も足早に離れていくのか、そういったちょっと何もわからないということであれば、これが一つの指針として参考になりますよと言ってですね、例えば何かしらを提示するわけですね。でもちろんそれは一般的な話ではなくて、やはり重要な点というのが書いてあり、その重要な点を実行しようとするならば、当社に依頼した方がいいよというストーリーが組み込まれた、全体の指南書というかですね、そういったものがあるとですね、非常にお客様は感謝もしますし、お客様のその後のバイヤーのジャーニーをたどるものもですね、その指南書に結構合わせていただける。そうすると自社の方に、確かにやっぱりじゃあ〇〇さんの、なんですかね、やられていることっていうのは僕らに必要なんだなっていうふうにですね、実際にニーズが発生した時にこちらの方を向いてくれるようになると、いうような効果も、出てきますよねと。なんで、情報を収集するしている段階なんですよという方を、もうこれからもこれからのだいぶ先のお客さんだと思って見切ってしまうのか、そうではなくて、こういうお客さんにはこういう情報をお伝えしようという、まさにそのパーソナライズに近いマーケティング そのコンテンツと、アナログでのインサイドセールス、もしくは初回商談のインサイドセールスの接触というのがあるとですね、やはりお客さん側が良いなと思っていただけるんですよね。それが、そのような設計が大事であり、マーケティングには今もう非常に大事になってきていることであり、それらを、そのパーソナライズの要素をですね、非常に掴んでいけるというのが、このインサイドセールスの仕事の領域なのかなというふうには思ったりしますと。はい。なんで、インサイドセールスに取り組んでいる方が、実際のところ営業の方も実際そうなんですけど、営業の方は、結構もう顕在に化してからの、顧客対応になってくるので、このマーケティング領域はもうちょっとその潜在層の方とのコミュニケーションも、オンラインのコミュニケーション、オフラインのコミュニケーション、認知獲得なども行うような領域なんで、ちょっとそのフィールドのセールスに立っている人は ちょっと視点をですね、そこまでに広げる必要性があまり高くないので、まあマッチしないと思うんですけど、インサイドセールスは、なんですかね、業務自体がマーケティング寄りなので、このパーソナライズという視点を持って、その業務に取り組む、もしくはそのお客さんのその背景などを踏まえて、どのようなコミュニケーションをすることが今最適なのか、潜在層だからといって見切るのではなく、今このお客さんは何を欲しているんだろうかという視点でですね、考えていくと、まあなんならコンテンツマーケティングの設計者にもなれるかもしれないですし、潜在層の方々に広告配信をするのでも非常に有効な広告の設計ができるかもしれないし、そういうようなことにつながっていくのが、このインサイドセールスとこのパーソナライズという部分で、インサイドセールスとマーケティングというのが業務としてですね、つながってくるのかなと思うので、まあ楽しく、非常に楽しく仕事ができるのかなというふうに思いました。この仕事をしてたら自分が目指す姿、マーケティング担当者になれるっていうようなことも非常にね、ポジティブですよね。はい、というような、ちょっと今日は最も重要なマーケティング施策はパーソナライズという話と、インサイドセールス調査を組み合わせてお話しさせていただきました。まあ今ね、キャリアのことも非常に考える方多いと思いますし、みんな考えていることだと思うので、今の仕事の現、まあ実際の業務自体が未来にどのようにつながっていくのかっていうのは、まあみんなで話をすると明るくなってくるかもしれないので、飲みながらでも話してみるのもいいのかもしれないですね。はい、今日は以上です。 B2B のコミュニケーションということで、今後もお話していきたいと思います。ではでは。